新しい経済オーディブル特別番組、アスター GKEVM とは、既存アスターチェーンとの違い、今後の展開、アスターファウンデーション石川俊、新しい経済編集部の大津賀です。この新しい経済オーディブル特別番組では、耳から学ぶシリーズとして、ブロックチェーンや暗号資産、仮想通貨について学べるコンテンツや、業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました。今回はアスターファウンデーションCOO の石川俊氏にご出演いただきました。石川氏に、アスター GKEVM はどんなブロックチェーンなのか、なぜイーサリアムのレイヤー2を開発することにしたのか、アスター GKEVM と既存アスターチェーンの違い、今後のアスターの展開やエコシステムへの参加方法などについて解説していただきました。聞き手は私、大津賀が務めました。なお、このインタビューは3月19日に収録したものとなっております。なお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。それではお聞きください。はい。今回はアスターファウンデーションから COO の石川俊さんにゲストに来ていただきました。石川さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今回はですね、3月の上旬にメインネットがローンチしたアスター GKEVM について石川さんにいろいろとお伺いできればなと思っております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では早速石川さんにまず簡単な自己紹介からしていただいてもよろしいでしょうか。
はい。皆様、はじめまして、アスターファウンデーション CEO の石川俊と申します。もともと、このブロックチェーンのキャリアは2016、7年にシンガポールにいるときに始めて、渡辺聡太ですね、アスターのファウンダーの渡辺聡太とは大学時代からの友人にはなります。私は一旦、ダブルジャンプ .tokyo という NFT ゲームの会社でプロデューサーとやった後に渡辺と合流をして、その後、アスターファウンデーション CEO として、グローバルの経営管理ですとか、人事ですとか、ビズデブをやりながら、そこからの延長線で、今も渡辺とアスターファウンデーションだけでなく、スターテールだったり、ネクストウェブキャピタルだったり、様々な Web3 に関わる事業を行っているという形になります。本日は何卒よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今回はアスター GKEVM についてお伺いしたいんですが、そもそもこのアスターファウンデーションが多分こう率いているアスター関連のエコシステムって今どんな風になってるのか改めてご紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、わかりました。まずアスターネットワークはスマートコントラクトレイヤー、パブリックブロックチェーン、まずパブリックブロックチェーンです。で、スマートコントラクトの機能を、いわゆるその DApps 開発者だったり Web3 事業者に提供して、その上にブロックチェーンを使ったアプリケーションがいっぱい集まることで機能するインフラストラクチャーになってます。そのエコシステムはどうなっているのかでいうと、いわゆるそのグローバルの一線級のインフラのチームですね。例えばここで言うと、ザグラフですとか、レイヤーゼロですとか、あとこうアプリケーション NFT のマーケットプレイスとっても、ラリブルだとか、デューだとか、そういったところに対応してもらいながら、一方でストーリーとして日本や韓国の企業様だとか、事業者様に選んでいただきやすい、親しみ持っていただきやすいというところで、例えばこう、JAL 様ですとか、そういった日本の強みを生かしたアプリケーションだったり、こう、そのデモとか POC といったものが多く搭載をされているようなエコシステムになっています。
なるほど、ありがとうございます。そこを引いていくこの運営体制としては、スターテールラボとかもいろいろあると思うんですけど、この辺もちょっと教えていただいてよろしいですか。
はい。アスターネットワークのエコシステムに関しては、もう本当に多くのプロジェクトに参加をいただきながら、いわゆるそのバランサー的に役目を負っているのがアスターファウンデーションです。うんうんうんうん、アスターエコシステムが健全に成長できるように、こう戦略を引きながら引っ張っていくというところがアスターファウンデーションですね。ここに今所属しているのは、だいたい45名。程度になっています。
はいはいはい。
で、開発者が約半分、マーケやビズファイナンス等が約半分というような形になっています。
ありがとうございます。今ちょっとお伺いしたところっていうのも、そのアスターファウンデーションがありつつ、スターテールラボみたいなところもあるじゃないですか。ここの立て付けっていうふうなのはどういうふうになってるんですかね。
はい。スターテールラボは、いわゆる アスターの目線からすると、エコシステム上の一つの会社というような立ち位置になっています。で、ここでは、アスターのエコシステム、先ほど申し上げたように、インフラを提供する会社ですとか、アプリケーションを作る会社、それから、企業様に対して、コンサルテーションですとか、ディベロップメントを提供する会社、そして IP とかブランドさんっていうふうになっている中で、スターテールラボというのは、例えば彼らスターテールクラウドという事業がありますので、そういったインフラをアスターネットワークエコシステムに提供していたり、他の日本の大きな企業、韓国の大きな企業に対して、ビジネスコンサルティングですとか、開発事業を行う、一つの会社というような立ち位置で、ガバナンスとは切り離して存在をしています。
あ、なるほど。ありがとうございます。で、今先ほど、開発者、の人数みたいな半分ぐらいがもう開発者っていうようなお話があったんですけど、大体その、ビジネス、いわゆるビズデブとか言われたりとか、開発とか、マーケットとかいろいろあると思うんですけど、大体その、地域、どれぐらいそのアスターに関わっている人が、どの地域で働いてるのかみたいなところっていうのは、どんな感じなんでしょうか？
そうですね。アスターファウンデーションの中で言うと、
はい。
もう一番多いのはやっぱりアジア圏です。で、ここは、いわゆるそのビジネス側ですとか、グロースを担う人間がアジア、ここでは日本だとか、韓国だとか、香港、シンガポール、あと最近はインド、この辺に多いというような形になっています。で、一方で、開発というところだと、ヨーロッパが少し多めになってますね。
なるほど、ありがとうございます。で、ここへ来て、そもそもそのアスターといえば、アスターネットワークが、ポルカドットの、パラチェーンとして、ローンチして、数年経って、今回、アスター GKEVM がローンチという形になったんですけど、このアスター GKEVM についても後でお伺い、違いみたいなところもお伺いしたいと思うんですけど、今ってその、アスターと GKEVM、便宜上、アスターと GKEVM って呼び方をさせていただきますけども、こちらの、割合、取り掛かっているその従業員というか、開発であったりとかの割合っていうのは今どれぐらいになってるんですか？ほぼ今 GKEVM に行ってるんですかね？
そうですね。チームの内部では、実はここでの便宜的なアスターと GKEVM というふうにチームを分けているわけではなくて、いわゆる開発のチームの
なるほ
中
ど。
で、よりインフラ的なネットワークをモニタリングする役割だとか、あとは UI を作る役割だとか、そういった形で分けている都合上を、人数として、アスターは何割で、アスター GKEVM は何割でという形は存在しないという形ですね。
なるほど。ありがとうございます。じゃあ、アスター GKEVM ローンチして、今、ちなみに収録が3月19日なんですけども、日本時間でアスター GKEVM 3月6日にローンチをしましたが、そもそもじゃあ、アスター GKEVM ってどんなブロックチェーンなのかみたいなところを教えていただいてよろしいでしょうか？
はい。アスター GKEVM は端的に言うと、イーサリアムのレイヤー2になります。ここではイーサリアムのスケーリングソリューションという言い方もできます。イーサリアム上で開発をしたい開発者様に対して提供しているもので、やっぱりイーサリアムで開発をしようにも、遅いだとか、ガス代がとても高いだとか、そういったところがある中で、より早く、より安く、提供する、あるいはイーサリアムで開発できるようにするためのレイヤー2ソリューションがアスター GKEVM という立ち位置になっています。
ありがとうございます。これってあれですよね。ポリゴンの、ブロックチェーン、チェーンデベロップメントキット、ポリゴン CDK と呼ばれるもので、今回は、開発された、ブロックチェーンでよかったですよね。
はい。イタリアムのレイヤー2にも、いくつか、種類は、あって、で、もちろん、自分たちでゼロから作るっていうところもあれば、一定のこのフレームワークを使っていくという考え方もあります。で、その中で我々は、ポリゴンラボスが開発して、している、ポリゴン CDK という、レイヤー2を作る、あるいは出すためのフレームワークを活用しながら、協業関係作りながら、アスタ GKVM をローンチしたという経緯になります。
なるほど、ありがとうございます。これってどうして、アスターネットワークがありながら、アスター GKVM という、いわゆる今まではポルカドットエコシステムにいたところに、今回イーサリアムエコシステムに参入していくっていうことになったんですけども、このような、ここの部分の意思決定みたいなところはどういった形で決まっていったんでしょうか？
はい。もう元々、ポルカドットを選ぶ前から、もうイーサリアムのエコシステムでやりたいという思いはありました。もうこれはシンプルに、 ぱりこう Web3 の世界において、イーサリアムのやっぱエコシステムが一番大きく、そして技術を牽引しているというところから、イーサリアムのエコシステムで一定の影響力を持ちたい、あるいはそこの中で戦っていきたいという思いがありました。ただ会社を、それこそアスターネットワークの前身の会社を作った際に、やっぱりこう何もない状態でイーサリアムの大きなエコシステムの中で、こうある種名乗りを上げるというのは非常に難しかった中で、当時進行であったポルカドットのエコシステムに入っていって、プロダクトを出すことで、その中でまず一番を取っていく。で、このアスターネットワークは実際に、まあ時価総額だったりトランザクションだったり、多くの仕様でポルカドットの中で一番というポジションをまあ作りました。だからこそ、それを活用して、そして、ありがたいことに、日本の皆様にも支えられているおかげで、ポルカドットを代表し、そして、日本をリードするブロックチェーンとして、イーサリアムのエコシステムに入っていく準備が整った、というような状況があって、アスター GKEVM、イーサリアムレイヤー2をローンチするという結論に至りました。
なるほど。そこで、ちょっとまず一つ疑問というか質問が出てくるのが、ということは、今まで、まあ、ポルカドットエコシステムでやっていました。じゃあ、今度、イーサリアムに参入します。じゃあ、その、アスターネットワーク自体は、どうしていくのかみたいなところっていうのはどうなんでしょうか？
はい。ここで、この冒頭からもある、アスターネットワークとアスター GKEVM の違いっていうところから、触れていきたいなというふうに思います。
ぜひお願いします。
はい。ここでは、まず、アスターネットワークというのは、まず、大きな、ブランド、大きなエコシステムになります。なので、これが大きな傘ですね。一番大きな土台です。
うんうん、
でその上に、二つ我々は、ソリューションがあります。
うん、
一つが、まあ、これまでアスターネットワークと呼んでいた、いわゆる、その、ポルカドット上のスマートコントラクトチェーンですね。
うんうん、
でこれを、ちょっとこれから仮に、アスタポルカドットとでも呼びましょうかね。アスタポルカドットというのがありました。
もともとポルカドットは、スマートコントラクトはできないもので、まあ、アスタはその、機能になっていたっていうことですよね。
はい、そうですね。ポルカドットは、まあ、今でも代表するこういわゆるそのクロスチェーンだとか、
うんうん、
そういったところを引っ張っているプロジェクトです。うん、そこの中でこうスマートコントラクトをサポートする機能がないという課題に対してプロダクトを提供していたのが、まあ、ブランドとしてはアスターネットワークであり、うんうん、ソリューションとしてはアスターポルカドットといったものになります。
うんうんうん、
で今回新たに同じアスターネットワークというブランド傘の下でもう一つソリューションを追加している、うんうん、これがイーサリアムレイヤー2であるアスター GKEVM といった定理になります。なので総じるとアスターネットワークは一つのこうブランド、一つの大きな傘です、
はい、
でその人の下にぶら下がるプロダクトが二つ、一つがアスターポルカドット、これがこれまでのものです。そして、今月新たにローンチしたのがアスター GKEVM という整理になります。
なるほど、なるほど。ここ、よく気になるのは、今、まあ、アスターブランドの傘、まあ、アスターネットワークの傘のもとに、アスター GKEVM がこうあるっていうようなところなんですけど、今後、このアスター GKEVM とアスターネットワークっていうのは、こう、つながるっていう可能性はあるんですか？
はい。その意味で言うと、うん、現在でも、レイヤーゼロを返しながら、そしてこのエコシステムを返しながら、つながっているというところになります。技術的には、やはり、アスター GKEVM、これはイーサリアムのソリューションでして、もう一つのアスターポルカドットは、これはポルカドットに対するソリューションで、やっぱりこう根本となる、いわゆるそのガバナンスですとか、そのルールが異なりますので、それらがこう完全にこう一緒になるというところはないものの、同じアスターネットワークという、こう、大きな一つのエコシステムで運営され、まあ、アスターファウンデーションが双方に絡んでいますので、そのアスターポルカドットとアスター GKEVM が相互にこう連携をしながら成長していくというふうに捉えていただいて問題ないです。
ありがとうございます。その連携っていう意味で言うと具体的にはどんなことになるんですかね？もうちょっと具体的に言うと。
はい。ここは大きく2つあるかなと思っていて、うん、まあ、1つはこう、その上のこうプロジェクトとかエコシステムの発展のつながり。で、もう1つがトークのつながりになるかなと思ってます。
トークのつながり。はいはいはい。
はい。一つ目の、こう、エコシステムのつながりというところだと、現在もうすでにあるように、例えば、こう、アスターポルカドットに対応していたプロジェクトが、そのままアスター GKEVM にも対応します、というふうに、やってくれたり、あるいは今度逆に、 今までアスターポルカドットだとちょっと対応難しかった、あるいは少し距離を置いていたプロジェクトが、アスター GKEVM を出すことによって、じゃあ、アスター GKEVM にやりましょうという形で入って、このいわゆる大きなアスターネットワークというエコシステムに入ってくれて、うん、その先で、アスターポルカドットで提供している様々なソリューションがそちらでもありますので、それを使って、じゃあ今度はアスターポルカドットの方でもやってみようというふうに事業者さんが増えていくような仕組み。こういったところが一つつながりになるのかなというふうに思います。
なるほど。
で、もう一点目がトークンによるつながりになります。
はい。
で、これは、アスター GKEVM 実はガス代、いわゆるそのネットワークの手数料ですね。これはこう、うん、スマートフォンのパケット代的なところでもありますけれども、うん、それはイーサリアムトークンを用いてお支払いをいただくという形になっています。
アスターポルカドットはアスターがガス代だったけども、アスター GKEVM に関しては、イーサリアムを、そのアスター GKEVM 用にブリッジしてきたもののイーサを使うってことですよね。
はい。そちらの認識でそうやりません。
ありがとうございます。
イーサリアムのレイヤー1から、アスター GKEVM にイーサリアムをこうブリッジしていただいて、そのイーサリアムがガス代として使えるようになっています。
はい。
このイーサリアムのこう使われたガス代というのは、シークエンサーと言われるですね。まあ、このアスター GKEVM をこう、いわゆるそのメンテナンス及びこう、稼働させているものに集まっていまして、このイーサリアムの利益部分をアスタートークンのこうバイバックとエコシステムの還元にまあ利用していくというところで、トークンによるつながりがアスター GKEVM とアスターポルカドット、そうしてアスターネットワークとしてつながりが作られるというふうにデザインをしております。
ありがとうございます。ちょっとお話前後して、先ほど出てきたポリゴン CDK を使ったっていうところなんですけれども、なぜポリゴンを選んだのかみたいなところもちょっと教えていただいてよろしいでしょうか。
はい。やっぱりこう大きいなというのは、アスターポルカドと今までありましたし、今もありますが、やっぱりこう、いわゆる比較対象が、ポリゴンでした。やっぱり多くの事業者様と話す中で、アスターいいけれども、ポリゴンもいい、どちらを使えばいいのかわからないという悩みをかなりの事業者さんが持っていたと思います。これは双方に特徴として、特にその企業をエンタープライズに、ある種、様に使っていただけるように活動しているという特徴が、アスターもポリゴンも共通していたからこそ、いわゆるその同じパイをこう、これまで奪い合っていたという形になります。
あ、ポリゴンとアスターですね。
はい、ポリゴンとアスターがですね、うん。そんな中で、ポリゴンのこのソリューションを使うことによって、もう連携をして、特に日本の市場においては、もうこのアスター GKEVM でいいよねという整理をこうお互いにすることによって、開発者の皆様に、どっちのチェーンを使えばいいんだろうみたいな、こう、いわゆるその余計な迷いというものをこ
う
生まずに、もうチェーンとしてはアスター GKEVM を使っていただいて、あとはどんなアプリケーションにするのか、どんな体験をするのかといったところに、いわゆるこう時間を使っていただけるようにしたいなという思いが率直なところでは一番強くあります。
なるほど、ありがとうございます。なのでポリゴンと協力体制が、事業者さんが悩むアスターポリゴンっていうのがあった上で、じゃあもう連携しちゃえというところで、そうすると事業者さんも悩みがなく、ポリゴンの強みも使いつつアスターの強みも使えるというようなところで、今回の意思決定になったというところだと思うんですけど、あとあれですよね、ポリゴン CDK に今回アスター GKEVM がこう出した上で、アグレイヤーっていう、チェーン、ポリゴンが提唱しているブロックチェーン同士、ポリゴンのエコシステムをこう、つなげるような、ところの最初のブロックチェーンになったっていうところなんで、あれですよね、いわゆる今回、アグレイヤーにつながったということで、ポリゴン CDK が例えば今後どんどんその使って作るブロックチェーンとも今後つながる、他のブランドともつながるっていうようなことも、想定されてるっていうことですよね。
はい、そうですね。先ほど言及できなかったもう一つのポリゴン CDK を選んだ理由が、このアグレイヤーというところに一つあるのかなと思います。これは過去、こう、様々なレイヤー1が出た時に遭遇したのと同じように、この流動性の分断という問題があります。
ああ、ブロックチェーンが違うとそうですよね。
はい。多くのイーサリアムのレイヤー2が今後出てくるというところは、様々なところでご確認いただけるのかなと思いますが、多くのレイヤー2が出てきて、それが同じイーサリアム上の基盤だったとしても、 こうそれぞれの流動性が分断されてしまう。これはもう違う、こう、技術仕様を使っていたり、違う、こう、イータリアムへの、こう、ロールアップ。つまり、こう、イータリアムにどう、こう、データを戻していくかというやり方が、それぞれ違うと、もう、流動性、ルールももう完全に分かれてしまうよという課題が、今のこの世界中のイーサリアムレイヤー2が流行っている中での問題として挙げられています。で、このポリゴン CDK は、この問題に対して、もう統一された流動性レイヤー をこうみんなで持ちましょうという発想があって、それをこう技術的に可能にしているのがアグレイヤーになります。はい。で、アスターネットワークは実は、アスター GKEVM は、実はこのアグレイヤーに接続している CDK チェーンとして一番初めて最初。あと、この撮影時点では、CDK チェーンとしては唯一のチェーンとなって、ね、はい、おりまして、これから、ポリゴンと一緒に、こう、アグレイヤーをどういうふうに広げていけばいいのか、あるいは、こう、チェーン間の、こう、共同で、管理される流動性をどう活用してイノベーションを起こしていくのかというイニシアチブを、こう、いわゆる後発として、受けるだけではなくて、ポリゴンと一緒に、あるいはコミュニティの皆様と一緒に作っていくことによって、アスターネットワークとしての今後の、こう、強みですとか、独自性というのが、作られていくということを、一つ目論で、ポリゴン CDK およびこうアグレイヤーというところを選んでいくという形になります。
なるほど。アスターとしてはじゃあそのポリゴンのエコシステム結構割と重要な部分に結構ポジショニングできたっていうことなんですね。
というふうには思います。やっぱり一番最初にこの、まあこの、まあ、そもそも、このアグレイヤーというこの取り組みだとか、この GK というところが、もうポリゴンの大きな、ベッドなのかなと、個人的には思っています。で彼らもかなり GK のチームを数百億円で、こう、購入、M&A して、今のこのポリゴン CDK に至っていますし、このアグレイヤーという話は、おそらく今後も多くのこうニュース、情報を皆様ご覧いただくかなと。いうふうに思います。その中で、アスターネットワークが一番最初にそこに接続し、まあ、これからも、じゃあ、アグレイヤーを使ったハッカソンをやろうと、そういったところも計画をしておりまして、ここでこう一緒にやったり、あとはこうフィードバックをポリゴン CDK、あるいはポリゴン側に還元することによって、Web3 業界全体、あるいはポリゴンエコシステム全体の発展に寄与しつつ、アスター GK イベントおよびアスターネットワークとして、ブランドもより確固たるものにしていきたいというふうに思っています。
なるほど、ありがとうございます。はい、というところでじゃあそのアスター GK EVM についてもうちょっと聞いていきたいんですけど、いわゆるその、まあ、ブロックチェーンって、まあ、バリデーターがあって POS が動いて POS があってみたいなコンセンサスアルゴリズムがこういう形で動いてますみたいなことなんですけど、まあこれそもそもレイヤー2ってどう動いてるのみたいなところに共通しちゃうのかもしれないんですけど、アスター GK EVM ってどういった仕組みで稼働してるんですか？これバリデータって実際いるんですかね？
はい。アスター GK EVM の仕組み的には、こうバリデータですとか、こうステーキングといったものは存在しない形になっています。はい。で、やり方運用としては、こうユーザー様、まあ各、まあ、事業者等々が、まあ、トランザクションをこう投げますと。で、このトランザクションを集めます。で、このトランザクションを集めて、それを暗号化して、で、これを暗号化したものを詰め合わせたものをイーサリアムに送っているという形なので、これはもう一連のもうこのデータの集積と計算によって、そのトランザクション、その決済だとか、その取引内容が正しく処理をされているということをこう裏付ける。といった形になります。まあ、なので、コンセンサスアルゴリズムみたいなところっていうのが正直なくて、ここはもう、ポリゴン CDK によってこう提供されているこう GK 技術を使っていますという形になって、いわゆる他の POS レイヤー1とは異なり、トークンによるステーキングですとか、バリデータによるバリデータ収益といったものはないという形になります。
なるほど。というと、これってなんか厳密に言うと、レイヤー2って、まあ他の、まあ、いわゆるレイヤー2ブロックチェーンみたいな言われ方するんですけど、これ厳密に言うとブロックチェーンじゃないんですかね？
レイヤー2もこれはブロックチェーンですね。うん、やっぱりこう、イータリアムに対応して、こう、ブロックが重なっています。ただ、ブロックが重なっていくときに、新しくトークンを いわゆるバリデーターに対して発行する必要がない。これはなぜかというと、ガス代、ユーザー様が、ガス代を払っていて、このガス代が次のブロックをつなげていく。あるいはこう、このレイヤー2全体をこう正常に動かしていくインセンティブになるからというところです。
あ、ちょっとわからなかったな、いまいち。
あ、ここに関しては、
はい、
レイヤー2もブロックチェーン、レイヤー2もブロックチェーンです。で、はい、他のブロックチェーンと、あるいはレイヤー 1POS ブロックチェーンと異なるのは、
はいはいはい、
他のブロックチェーンだと、チェーンとチェーンをつなげる際に、まあ、正しくこう計算を行ったり、あるいはこう検証を行うことによって、はい、その見返りとして、そのプロトコルのネイティブトークが、いわゆるバリデーターに付与されるというのが、他のいわゆる POS ブロックチェーンの仕組みになります。
そうですね。はいはい。
ただ、
わかりました。
レイヤー2に関しては、この一つのこれシークエンサーと呼ぶんですけれども、はいはい、こうトランザクションをこう集めていきます。で、この集めたものをイーサリアムに、まあ、提出をするという業務を行います。
はい、はい、はい。
で、ここだと、もう収益の構造が、ユーザーさんから、集めるガス代。
はい、はい、はい。
そして、計算を行って、イーサリアムに、投げ込むガス代。ここの、プロフィットと、コストが明確にあるので、はい、この差分というのが、収益になります。
アスタジー KVM 自体の収益になるってことですね。
はい。この収益があるので、しっかりとこうデータを集めて、計算をして、イーサリアムに投げるっていうアクションをもうずっと続けていくということになります。はい。なので、イーサリアムレイヤー2、およびアスタジー KVM も、一つのこうブロックチェーンとして、アスタジー KVM ネイティブトークンみたいなものがなくても、はいはいはい、稼働を続けることができるという形です。
解像度がかなり上がりました。ありがとうございます。じゃあちょっとそのさっきのイーサの報酬でアスタジー系分も動いてるみたいなところがあったんですけど、いわゆるこのポルカドットアスターで革新的だった開発っていうのは、まあもう有名なダップステーキングじゃないですか。この部分っていうのは、アスター GKEVM にも、こう、使われるというか、アスター GKEVM にせっかくあるこのダップステーキングの仕組みっていうのは、これ有効にできるんでしょうか？それとも、こう、その、する計画みたいなところってあるんでしょうか？
はい。ここが、こう、技術的なところと実体的なところが、こう、分かれて今動いている状況です。まず、ダップステーキングは、技術的にはアスター GKEVM に今対応していないというような状況です。ただし、はい、エコシステム、およびコミュニティとしては、ダップステーキングが、アスタジー KVM の事業者に対して機能しているというような状況になります。で、これを説明させていただくと、
はいはい、ぜひ。
アスタジー KVM 上にアプリケーションを作っている、まあ、アプリ事業者とか、スタートアッププロジェクトも、このダップステーキングの、まあ、対象のプロジェクトとして、今、扱われています。
おー、なるほど。
このダップステーキングは、アスタートークン。ここではアスターコミュニティですね。なので、ここで言うと、アスターネットワークという一つの大きな傘の元にいるこうコミュニティ及びトークンホルダーが、自分のまあ好きなあのプロジェクトをこう選んで支援をするという意味で、ステーキングをすると。で、このステーキングが集まれば、このアプリケーション事業者、スタートアッププロジェクトは、アスタートークンをもらうことができると。いうような仕組みになっているので、アスター GKVM 上で開発を行うプロジェクトも、もうこのダップステーキングの対象となり、アスタートークンをこうもらえますと。で、ただもらうためには、アスターコミュニティの支援を受ける必要があるという形になる。
なるほど、なるほど、なるほど。あ、そうなんだ。じゃあ、アスター GKVM の開発者で、まあ、すごく超端的に言っちゃうと、アスター GKVM の開発者でも、ちゃんと承認がされ、ダップステーキング承認されれば、アスターの報酬が得られるダップステーキングに参加はできると。いうことなんですね。はい、なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい、いや、これは多分、アスター GKVM の開発者の方には結構いいお話なんじゃないかなと、これから入ろうとしている方にはいいお話なんじゃないかなと思いました。で、ちなみに、そこの、まあ、関連性みたいなところ、アスター、ポルカドットアスターとアスター GKVM の、その、じゃあ、今言ったように、ダップステーキングにもアスター GKVM の開発者参加できるっていうところで、じゃあ、そのアスターが報酬でもらえるっていうことなんですけど、じゃあ、このアスターの価格、まあ、の1位にもなると思うんですよね。こう、アスター GKVM 自体は、 アスターの価格にこうどう影響していくのかみたいなところっていうのは、こう関係性みたいなのあるんでしょうか？
ありがとうございます。なかなかこう価格に対してダイレクトに回答するのは難しくなってしまうんですけれども、はいは
い、ここまで聞いていただきましてありがとうございます。前編は Amazon Audible で配信しております。Amazon Audible で新しい経済と検索して、ぜひ続きをチェックしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。